The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
私たちクリスチャンにとって喜ばしいことの一つは、神の約束が与えられていることです。神は素晴らしい約束をたくさん与えてくださっています。例えば神はいつも私たちと共におられ、私たちの面倒を見、私たちを愛し、私たちの祈りを聞き、祈りに応え、私たちを守り、導いてくださる等々です。これらの約束は本当に素晴らしいので、その一つ一つをお料理に思い起こすと良いでしょう。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられるのです。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。ヨハネの福音書15章7節から8節。今回は、ヨハネの黙示録21章に書かれている約束に目を留めたいと思います。ヨハネの黙示録は、聖書の一番後ろにある書です。21章には、素晴らしい約束がいくつか記されています。それを一緒に見ていきましょう。まず、21章、3節4節です。神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。神が目の涙を拭い取ってくださると書かれています。悲しみや苦しみがなくなるのです。もはや死もないのです。死がもたらす悲しみや痛みはしばしば耐え難いほどのものです。私たちの教会の家族の中にも一度に多くのことが降りかかり、耐えられる限界を超えているのではと思わされることがあります。人生で直面する問題に私たちは圧倒されそうになることがあります。中でも死に関わる問題が多くあります。神は、天国にはもはや死はないと言われます。私たちは永遠に生きるのです。死はありません。21章4節の、悲しみ、叫び、苦しみもないに目を向けましょう。悲しみや叫びや苦しみとは、全く無縁の世界です。関節炎や偏頭痛などの痛みや苦しみからも解放されます。これは素晴らしい約束ではないでしょうか。続く5節では、見よ、私はすべてを新しくするとイエスが言われています。すべてが新しくなるのです。すべては一括して新しくされます。何かが壊れるとか、古びるとか、死ぬとか、全くそのようなことを心配する必要はなくなります。すべてが新しくされるからです。6節で主が与えておられる約束も素晴らしい約束です。私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる。これはイエスが井戸のそばでサマリアの女に語られた言葉を思い起こさせます。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう、とイエスは言われました。黙示録21章6節で語られているのは、その命の水のことです。イエスは、私はアルファであり、オメガである、最初であり、最後であると言われた後に、私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませると言われました。これは、神が私たちに無料で与えてくださる贈り物です。私たちが努力して得ることはできないし、私たちは受けるに値しないものなのに、与えてくださるのです。神は、イエスを自分の救い主と信じる者が求めるなら、誰にでも代価を求めることなく与えてくださいます。 黙示録の21章には多くの約束や良い知らせが書かれています。21章23節をご覧ください。天から下ってきた聖なる都エルサレムの様子が記されています。都は太陽も月もいらないと書かれています。都を照らす太陽も月もいらないのは、神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからなのです。子羊とはイエスのことです。このことを考えるだけで喜びが湧きます。今のこの世界には太陽も月も必要です。夜には月が、昼間には太陽が必要です。けれども天国にはキリストご自身がおられるので、太陽も月も必要がなくなります。イエス・キリストご自身が光だからです。福音書にもイエス・キリストは世の光だということが語られています。どうしてこれらの約束が大事かを説明したいと思います。イエスがこの地上におられたとき、主は天国について例えを用いて説明されました。天国についての例えはたくさんあります。例えば、天の御国は畑に隠された宝のようなものだと書かれています。それを見つけた人は持ち物を全部売って宝の隠された畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人にも例えられています。素晴らしい真珠を一つ見つけたら、その人は持ち物を全部売り払ってその真珠を買います。天の御国はこの世のものすべてを手放す価値があることが語られています。天国の価値に匹敵するものは何もありません。イエスがさまざまな例えを用いて天国について話されたとき、ではイエス様、地獄はどのようなところですかと質問した人がもしかしたらいたかもしれません。そのような質問があったのではないかと私は思います。新約聖書には地獄という言葉は使われていません。けれども、ゲヘナという不思議な言葉はあります。ゲヘナというのは、エルサレムのほぼ真南にあった谷の名前です。この谷は恐ろしい場所で、エルサレムのゴミ捨て場でした。私はアイオワ州で育ちましたが、私たちの住んでいた町には、町からそれほど遠くないところにゴミ捨て場がありました。古い冷蔵庫やタイヤ、また生ゴミなどがゴミ捨て場に投げ込まれていました。ゴミ捨て場に折々にダンプカーで土を運び込み、ゴミに土をかぶせていましたが、それでも凄まじい匂いがしていました。ひどい場所でした。時折にそこのゴミに火をつけて燃やしていました。すぐに燃えるものもありましたが、そうでないものもありました。ゴムのタイヤなどは何日間もくすぶり、熱い黒い煙が上がり、嫌な匂いがしました。そのような状態だったので、ゴミ捨て場はとても不快な場所でした。エルサレムのゴミ捨て場も忌み嫌われていました。そこはゴミ捨て場であるだけではなく、汚水も投げ込まれていました。人間の排泄物が最終的にゲヘナに流れ込みました。人間の排泄物や廃棄物など、すべてがゴミ捨て場であるゲヘナに投げ入れられました。悪臭を放つ不快な場所でした。それに加えて、ここにはもう二つのおぞましいことがありました。一つは、処刑された罪人が埋葬されることなく、そこに投げ入れられ、朽ちていったことです。もう一つは、モレクという異教の偶像礼拝が行われていたことです。モレクの像には両手を広げた間に火を燃やす穴があり、モレク崇拝者は火が燃えている穴の中に自分の子供を投げ入れて、この神を礼拝していました。なんとおぞましく恐ろしい場所でしょうか。叫びと死と異臭、それがゲヘナの谷でした。このゲヘナという名前が新約聖書で地獄を表現するのに使われています。考えられる最悪の状況といえる場所です。黙示録21章をはじめ聖書には多くの神の約束が記されています。天国は涙や悲しみもなく死もない場所です。最高に素晴らしいところであることは明らかです。 それと対比される地獄はなんと恐ろしいところでしょうか。そこはイエスを拒み、イエスの愛や許しを受け入れない人たちが永遠を過ごすところです。皆さん、最終的にこの2つの場所しかありません。地獄はイエスを拒み、死の賜物である許しを受け入れずに罪の中に死ぬ信仰者が行くところです。天国は永遠の喜びと幸いに満ち、悲しみや痛みや死のないところです。問題も涙もありません。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である。また言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である。私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。黙示録21章3節から6節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。